を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、リジョイスコラムです。今月のゲストは宮野原ひろしさん、スクールソーシャルワーカーとして活躍されています。それではお聞きください。今日の微笑みトーク、多治見教会に伺っています。今日は多治見教会の執事の宮野原ひろしさんとお会いしています。どうも忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。多治見教会に初めて伺いましたが、はい、大変素晴らしい新街道完成ということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
教会の皆さん、はい、いかがですか？
はい、もう本当に神様の栄光だということで、はい、感謝し大変喜んでおります。
そうですか。今日はまず自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、多治見教会で執事をしております宮野原ひろしと申します。はい、仕事は名古屋にあります金城学院中学校の教員で、はいはい、また学校ソーシャルワークをしております。
あ、そうですか。はい、ご家族はどなたなんですか？
はい、はい、韓国人の妻と、まあ、実は彼女もですね、はい、教会で執事をやってるんですけども。
そうですか。
はい、それと柴犬2匹の4人家族です。
あ、そうですか。はい、まあ、本当に日々中学生たちとお忙しい毎日だと思うんですが、はい、まずは、宮野原さんの思い出話というか、はい、ご自分の聖書との出会いのお話などから伺っていきたいと思うんですが、
はい
はい、どんなきっかけがあって聖書と出会ったんですか？
はい、実は私幼い頃ですね、
はい、
信仰熱心なですねクリスチャンだったおばあちゃんと同居してた時があったんですけども、
はい、
ちょうど物心がついた時ですね、自然と神様を受け入れていた状態ですね。
そうですか。抱っこして、孫ですから、はい、抱っこしてお歌を歌ってくださったり、はい、賛美歌を聞いたりしてたんでしょうね。
は
い、
そうですね。その抱かれた時の祖母のぬくもりですか、うんうんうん、まあ、今でも忘れられないですね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうですか。まあ、不思議なことですが、そういうことから神様との出会いをいただいたんですが、はい、そのおばあ様は 何歳ぐらいまでご一緒だったんですか？
はい、86歳で昇天しました。
ああ、そうですか。はい、長寿でいらっしゃったんですね。はい、そうですか。でもそれは寂しかったですね。
そうですね、
うん、
でも不思議とそのおばあちゃんが死んだという知らせを受けた時に、
はい、
普通は悲しむんですけども、なんかこう平安をいただいたといいますか。
あ、もう天国だ。
はい、
もっと素晴らしいところだ。
そうですね。
そうですか。
で、その週に、うん、確か記憶ではその週に近くの教会に足を運んでですね、うん、そこから教会生活が始まりました。高校1年の時だった
んですね。あ、そうですか。本当不思議ですね。自分でもなんだか。
そうですね。
はい、でもきっと思春期のね、その宮野原さんが教会に行ってみようと決断されたその一歩がおばあ様の昇天だということですよね。
はい、
そうですか。洗礼はいつ頃受けられたんですか？
はい、洗礼もですね、高校1年教会に行った年のクリスマスの日に受けました。
あ、そうですか。よかったですね。
まあ、その時の思い出話ですけれども、うん、
はい、
バプテスト教会ですね、
はい、
洗礼授ける時に全身プールの中に沈めるんですね。ちょうどクリスマスの寒い小雪のちらつく日だったんですけども。
そうですね。
まあ、その洗礼槽にこう沈められた時に心臓麻痺を起こして昇天しちゃいかんぞってみんなからかわれてですね、
はい、
それで教会の周りを一周走った記憶があります。
ああ、そうですか。お水の中ですからね。
そうですね。
そうですか。大丈夫だったんですね。
そうですね。
でもすごいドキドキしましたよね。
しましたね。
そうですか。でもイエス様を信じて新しい命に生かされたという喜びの日でもあったわけですね。
はい、
そうですか。まあ、本当に何て言うんでしょうか、聖書も貪るようにお読みになったでしょうし、はいはい、まあ、その頃のお話を伺うときっといっぱいあるかなと思うんですが、
はい、
特にこんなことをもうちょっと話したいなっていうことがありますか？
そうですね、うん、信仰生活を送るようになってから、はい、聖書をもう本当にむさぼる読んで、うん、でその喜びといいますか恵みを友人に伝えたいと思いが強くなって、はい、学校で聖書研究会を作ったんですね。
そうですか、は
い、でその聖書研究会に1人2人、うん、多い時で30人ぐらい集まってですね、それはすごいですね、
はい、
学校でも、まあ、ちょっとした放課後ですね、はい、集まって礼拝を捧げると、うん、まあ、そういった恵みもあったですね。
それは本当に普通の学校というか、はい、キリスト教の学校とかいうわけではなくて、
普通の公立の進学校だったです。
そうですか、そうですか。でも本当にその喜びがあふれて、はい、聖書研究会になっていって、はい、でそこに30人ものお友達がということは、もう本当にその生き生きした
そうですね、
その時代を思いますね。
はい、
そうですか。
で今でもその時何人か救われたんですけども、はい、教会に連れてってですね、で教会で長老とかやってくれてます、
うん、あ、今でも、はい、じゃあもう生涯のお友達ですね。
そうですね。
そうですか。でも順調にそのように生きながらも、はい、なんか辛い出来事もあったようですが。
そうですね、非常にその聖書にのめり込むというか、うん、そういう恵みはあったんですけども、ですけど親からしてみれば大変心配でですね、でまた学校の先生からもちょっといい加減にしろと叱られちゃってですね、
勉強の方はどうするんだと。
そうですね、はい、ちょっと苦い思い出なんですけども、両親からも先生からも注意受けて、しばらく教会に行くなということ で
勉強しなさいと。
そうですね
でもサボってたわけではなくて、でもやっぱり聖書を読む方がもう
楽しかったですね。もうとにかく聖書の言葉を友達に伝えたいという思いでですね、
は
い、
そうですか。
歌も気がついたら大学入試という目前にして来てしまってですね、
どうするんだってご両親にしてみれば、
はい、だいぶ心配かけたなと今で反省してるんですけども、
そうですか、親の気持ちですよね。
そうですね。
でなんかその頃に、はい、そのキリスト教のラジオ放送局とも出会いがあったそうですね。
そうですね、毎週行ってた教会に行けなくなりましたので、
うんうん、
しかしやっぱり神様を、はい、やっぱり生の声でですね礼拝を続けたいという思いがあって、うん、どなたに紹介されたか記憶してませんが、うん、FEBC というラジオ放送番組を知りまして、うん、はい、毎日放送されています、それをですね夜一人で部屋で聞いて礼拝を守ったという時がありました。
そうですか。
でその放送の最後に、うんうん、この番組は韓国のジェジュ送信所から送られてますと、
はいはい、
それもずっと記憶に残っててですね、
はい、
実はそのジェジュ送信所の方に7年前今の妻と結婚したんですけども、
はいはい、
新婚旅行でジェジュ送信所を訪ねました。
で
も皆さんスタッフすごく歓迎してお迎えしていただいてですね、
うん、
はい、でまたそこでちょっとしたこういうトークの収録があったんですけども。
あ、そうですか。それはでもね、私たちは本当に嬉しいんですよ。です、ね、はい、リスナーの方がねそういうふうにおられるっていうことはね、はい、ですから韓国でのその出会いですか、奥様との出会いも不思議な
導きです
し、そうですね、はい、今こうして2人で日本で頑張ってらっしゃるわけですよね、はいはい、だからお二人とももう教会役員でらっしゃるんですね。はい、そうですか。さあそれではですね、今毎朝リジョイスも読んでいただいているということで、はい、ありがとうございます。でそのコラムにも登場してくださるので、はい、全国のね聞いてる方も読んでくださる方も嬉しいと思うんですが、
はい、
さまざまなことがあるんですが、まず金城学院でのお仕事の中からお話をちょっとここで伺っていこうと思うんですが、
はい、
ですね、ケースワーカーとしていろんなことをなさっておられるんですが、精神保健福祉士さんという形でのお働きをなさって、
はい、
学校で、生徒支援担当をなさってるんですね。
はい。
はい。で、こういう福祉士さんを養成するような講座もなさってるんですよね。
そうですね、こちらの合格者、精神保健福祉、社会福祉合格者した人たちにも対象に、養成講座やったりしてますけども、は
い、で、まあ、現実的に今学校の様子というか、はい、そういう今の時代の抱えるいろいろな悩みのようなものをたくさんご存知だと思うんですが、はい、そういうお働きの中から分かち合っていただけたらと思うんですが、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、まず私がこのケースワーカーになったきっかけなんですけども、まあ、現在の職場に転職した時に担任、最初に担任した生徒の中に不登校の生徒がいまして、それを複数抱え込んでしまったんですね。で、担任としてこう精一杯対応したつもりだったんですけども、結局なすすべもなくですね、その3人とも退学させてしまったと、ものすごく担任として責任を感じまして、ですけどこれがまあよく言われる抱え込みというやつなんですね。もう教員としてもう限界で、じゃあそういう状態をどういうふうに解決するかということで、たまたまその模索してる時に出会ったのがスクールソーシャルワークというお仕事だったんです。で、このスクールソーシャルワーカーなんですが、実は2008年、文部科学省のですね、教育事業として全国に配置が始まったんですけども、最近ではあの川崎で中学1年生が殺害されたという、
事件が、
これを受けまして、また文部科学省がですね、スクールソーシャルワーカーを増員して全国に配置するということで、今力を入れている職業なんですが、ですけど従来から学校にはスクールカウンセラーという
よく聞きますね、
いるんですけども、結構混同されやすくてですね、じゃあその違いは何かということなんですが、スクールカウンセラーというのは、心に焦点を当ててカウンセリングをするお仕事なんですけども、しかし最近そのカウンセリングだけでは子どもの問題が解決できない、子どもの問題にはですね、いろんなことがこう重なり合ってて、特に環境の問題ですね、虐待とか不登校とか、そういった子どもたちの背景にはいろんな複雑な家庭の問題があって、どうしてもカウンセリングとか子どもたちだけでは解決できない問題、それを環境を調整する、そのためのスクールソーシャルワーカーという仕事が今求められているわけですね。ですから私も過去いろんな生徒と直面しまして、児童相談所とか病院とか、そういったところに出かけてですね、で環境を調整して問題解決したという仕事もやってきました。
そうですか、今お聞きの方たちの中にも、やっぱり今抱え込んで辛いっていう、お一人で誰に相談したらいいだろうという方もおられるかもしれませんし、
そうですね、
今全国本当に辛い方いらっしゃいますので、このお働きがこれからもますます求められてくるっていうことがあるでしょうね。
そうですね、ただこの仕事の特徴はですね、決して救世主でも先導者でもないんですね、黒子的な存在なんです。常に寄り添ってサポートする、これが仕事の姿勢なんですね。私これを日頃やりながらですね、非常にこの信仰的に教えられることが多いんですね、やっぱりイエス様がいつも私たちにいてくださったように、誰か困った人があればそこにまずこう寄り添う、こうしなさい、ああしなさいなくして、まずはその苦しみを分かち合って、そして一緒にその問題を解決していこうと、一緒に歩む、それがソーシャルワーカーの姿勢です。
でその中に本当にこうお祈りの、日々のお祈りもまたそこにあって、だから寄り添ってくださる、方がいてくださる、本当に感謝なことだなと思いますね。
そうですね、これまで私も失敗もしたわけですけども、やっぱりその失敗を振り返ってみると、そういう問題に直面した時にまず自分がどうしようという思いに立った時に失敗してしまうんですね。そうではなくして、こういう問題に直面した時にまず神様の前に立って頭を垂れて、御言葉をいただいて、精霊に導かれて、そういう姿勢がないと、やはり人間中心の人間の力で何とかしていこうというふうに走ってしまって、
頑張っちゃうんですね、
結局失敗してしまう。それは何度も経験して、この仕事をすることによって私自身のすごく信仰が試されて、大変教えられる仕事で感謝しています。
なるほど、これからもきっとこれからもね、お働き、その中で一歩一歩まだまだなさっていかれると思いますのでね、そして この、近所学院高等学校で、この5本を出されて、
はい、
今日持ってきていただいて拝見して、その高校生による携帯スマホハンドブック、
はい、
将来のために今できることという素晴らしいものが完成して、はい、このお話をちょっとぜひ聞かせていただきたいんですが、
はい
はい、
まあ、携帯スマホ問題というのは、もう改めて言うまでもないんですけども、年々形を変えてですね、深刻化しているわけです。
うん、
まあこうした事態にですね、
はい、
まあ、普通大人から子供にですね、携帯の使い方についてこうしたらダメだダメだという、
あ、はい、
まあ、そういう指導はあるんですけども、うん、それとは違ってですね、8年前から、まあ、うちの学校ではですね、うん、生徒自身にこの問題を考えさせて、
うん、
どうしたら解決するだろうかということでですね、いろいろとこう模索していく中で手引き書を作成してみようかということが最初のきっかけです。
じゃあ、生徒たち自身がこれを、
はい、
に関わって作っていったという、
は
い、
そうです。
あ、そうなんですか。ですから先生が上からこうなんかしたってんじゃないんですね。
そうですね。
はあ、でも結構現場の子どもたちを動かすというか、どんな風な流れで、
はい、
はい、
まあ、一般的にこの手引き書というのはですね、はい、この携帯スマホのマニュアル書じゃないかというふうに勘違いされるんですけども、
うん、
ただ、本校で作っているこの手引き書の特徴はですね、人間のコミュニケーションとは何かという、まずここからスタートするわけですね。で、聖書によればですね、人間とは神様に似せて作られたと、
はい、
で、神様とのコミュニケーションとして、まあ、祈りが特別許されているわけですけれども、はい、また旧約聖書にですね、
はい、
神様がモーセに直接向き合って話しされた、
はい、
そこで英語訳でフェイスフェイスという訳がされているんですけれども、はい、まさにこれがですね、人間にとっての基本的なコミュニケーションだと、はい、そこから出発してます、
うん、
ところが最近ではその神様と人と人が向き合うという、うん、この向き合いというのがかなり薄くなってですね、
う
ん、
そうですね、
このツールとしか向き合えない、
うん、
そこからですね、コミュニケーションが貧弱になって、すべてのこのスマホ携帯の問題の根源じゃないかというふうに考えてます。
なるほど。だから子どもたち自身がそのことにまず気づいて、はい、そうですね、いくということがまずありますね、
は
い
は
い。
で、このハンドブックを作るときには必ずそのことをまず勉強して、そこから基本的な我々人間にとって、神様に見せられた人間にとってですね、基本的なコミュニケーションはフェイスフェイスだと、
はい、
で、それを中心に今いろんな問題が出ていますけども、
うん、
じゃあどうやったら私たちはこういった問題に対して解決していく、
は
い、いけるだろうかということで、はい、必ずコアな部分としてこの聖書の考え方を置いてます。
もう実際7年ぐらいですか。
はい、7年目ですね。
ですからもう卒業生もいっぱいいるし、はい、やっぱりこの働きがすごく用いられて、
はい、
またその世の中にも認められて、はい、出版もされてという、
そうですね、
いろんな流れになってたわけです、その辺のところももうちょっと伺えるといいなと思うんですが、はい、
まあ、これまで活動を始めて8年目になりますけども、
うん、
このハンドブック作った生徒がおよそ100人ぐらいになります。で、最初に作った高校1年の時に作った生徒がもう大学を卒業して、
うん、はい、
今も社会人になってるんですけども、
うん、
結構最初出版した時にはもうこれで終わるんじゃないかと思ってたんですけども、うん、
はい、
しかし今の中高生たちはこういったその流行ものを追うセンスがものすごくいいんですね。次々とその携帯の問題を生徒たちが気がついて発見して、
はい、
これはもう大人はついていけないですね。
あ、じゃあ私たちが教えられるわけですね。
そうです。
あ、そうなんですか。
それで子どもたちが作った本を今度は親に見せて、親子で学ぶハンドブックとしてですね、はい、今 PTA でも活用されています。
だから親が読んで、
はい、
あ、こういう世界なのねっていうことを親が改めてこ
う
認識して、
はい、
で、また子供に向かい合うと。
そうですね。
あ、いい形ですね。
子供にしてもやっぱり気持ちがいいんですよね。自分が作った本を親が勉強してくれるっていうですね。
そう で本当に自分たちはこうなのよってことを親にも、
そうですね、
ただ一方的に取り上げられるとかね、はい、やめさせられるとかそうじゃないわけですからね。
そうですね、
は
やっぱり子どもたちは自分たちでこう考えて、うん、必ずそのメリットデメリット両方から調べてですね、うんうんうん、それで、どうしたら解決できるかということを、うん、考えた結果、こちらにですね、はい、例えば携帯スマホのルール5か条、この使い方をめぐるですねルールを考えました、そして携帯スマホ依存症から抜け出す4か条、これも生徒が考えたんですね。そしてネットいじめに関する5つの提案ということも、この8年間に生徒が考えて、これが各家庭でルールとして生かされています。
依存から抜け出すには本人が依存していることを認めること、
そうなんですね、
子供がそう言うんですね。
そうですね。
そうなんですか。まあ自分では夢中になって、はい、依存していることも自覚できないかもしれませんね。
できない制度と、うん、これじゃいけないと、うん、何とかしてほしいという、うん、こう困ってる制度と2つのタイプがありますよね、
は
い、
そうですか。じゃあこの、あの本が、はい、まあ、これからもきっと子どもたちの手によって、
そうですね、
また時代は変わっていきますので、はい、新たなことが付け加えてということで、はい、ああそうですか。なんか販売しているというので、私たちもあの番組プレゼントにね、あのなんか差し上げようかという話も今出ておりますので、
はい、
はい、そうですか。ありがとうございます。まあ、あの本当にこう、もうこの人間のコミュニケーションの原点のようなところを私たちが自覚して、これからもあのフェイストゥーフェイスで、
そうですね、
はい、私たちもそうですね、それをあの私たちも番組作りながら、はい、そのことを覚えさせていただいて、あのやっていかなきゃいけないなと今、
そうですね、
お話聞きながら思いましたね、はいはい、あの最後にね、一言、あのこれからのビジョンというか、はい、そのこともちょっと一言あのお話しいただけたらと思いますが、お願いいたします。
そうですね、まあ、私自身が幼い頃、はい、祖母によって信仰を与えられたようにですね、やっぱり小さい頃のクリスチャンの影響というのはものすごく大きいと思うんですね。
そうですね、
御言葉にしても、はい、賛美歌にしても、ですからこれからもっとですね、子供たち若い人たちに神様のことを伝えたいと思っています、で教会ではの教会学校の責任者、
はい
という立場で、CS をやってますけども、
そうですか、
まあ、全国的に子どもの数は減ってきていますけども、うん、だからこそ一人一人の子どもたちを大事にしてですね、はい、まあ、具体的に言いますと、うん、やはり御言葉で子どもたちに、うん、聖書を伝えるということが基本ですので、文教をですね、文教を充実させていきたいなというふうに思ってます。
そうですか。日曜日の教会学校、日曜学校も、
ね、
はい、とってもだから楽しい時間として神様からいただいているわけですね、はいはい、そうですか。新しい街道になりましたから、
はい、
お部屋もいっぱいできましたし、
そうですね、
はい、さっき見学しましたらたくさんのお部屋がありましたので、ますます子どもたちも来てくれると嬉しいです ね、
そうですね、
地域の、ね、子どもたちが、
はい、
そうですか。
あと私の今の職場がミッションスクールですので、
はいはい、
授業を通して、礼拝を通してやっぱり神様の言葉をですね、伝え続けていきたいなというふうに思ってます、
はい、
この4月から高校から中学の方に移動したんですけども、はい、最近すごく感動することとしてですね、
はい、
本校では120年近くずっと礼拝が毎日守られてきてます、で朝になりますと礼拝の音楽が流れるんですね、
は
い、で私は3年生の担任してますから、打ち合わせが終わって教室に入ると、
はい、
音楽が鳴り出すとそれまで喋ってた生徒たちがおしゃべりをやめて座ってお祈りの姿勢するんですね。
あ、嬉しいですね。
それをすごく感動してます、
はい、そうですね、
でまた1日が終わって、うんうん、それで、日直が交代でですね、うん、お祈りをするんですけども、うん、本当に心こもったですね、お祈りを中学生がしてくれまして、はい、もう一日の疲れが吹っ飛びます。
ああ、そうですね。やはりあなたの若い日に、
そうですね、
あなたの、ね、創造者を覚えようという、その御言葉の、ね、真理を思いますね、若い日に ね。そうですか。
ぜひ学校だけじゃなくして、
うんうん、
教会にですね、
はい、
生徒が足を運んで、救われることを大切なビジョンにしたいなというふうに思っています。
はい、本当にいろいろなお話を今日はたくさん伺うことができてありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞこれからも神様とともに、はい、素敵な奥様とともに、はい、歩んでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。宮野原博さん、キリスト教放送局のリスナーでもいらっしゃったんですね。本当に嬉しく思いました。さて、お話の中にも出てきました中高生のための携帯スマホハンドブック、今週特別に抽選で10名の方にプレゼントいたします。金城学院からのご好意です。ぜひあなたもこのチャンスに申し込んでください。またリジョイス聖書日課の CD2 枚セット、お申し込みの方に我なく差し上げます。こちらもどうぞお申し込みください。この番組のコーナーからお申し込みができます。郵便の宛先もあります。郵便番号は 101-8691 神田郵便局支所箱190番微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。